皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて4月となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、東京とかはもう桜開花宣言も出てですね、多分満開なんでしょうが、まあ、札幌はゴールデンウィークに桜が咲くというので、今年の開花宣言もその5月となっているそうで、まあ、当然まだまだ寒い。この前ですね、まあ、4月になったんで、まあ、昔を思い返すと4月って入社式とかそういうシーズンにですね、やっぱり冬のコートから春のトレンチコートとかに着替えるんですが、まあ、正直まだ少しひんやりしててですね、今年はどうだろうっていう感じで外に出てみたんですよね。さすがに冬のコートから少しちょっと薄めだけど春の薄っぺらいコートよりはもうちょっと厚い裏地がついてるやつを着てみましたが、まあ結構それでもちょい寒いくらいだったんで、晴れててもまだやっぱ寒いなって感じですね。まあなので北海道の桜っていうのは本当にゴールデンウィーク、そして花見をしてですね、いくら昼間そこでジンギスカンを楽しもうがですね、もう3時4時とかになるとだんだん冷えてくるんでですね、ずっとそこにいられないんで、まあ大抵場所を移したり、まあそこでお開きになったりっていう感じで、まあ東京とかのようにですね、ずっと外にいられるっていうのがまだまだ5月でも寒いですね。6月ぐらいにやっとそんな感じで歩けるかなっていうので、なのでカフェテラス、外にこうテラス席があるみたいなカフェっていうのも札幌とかはほぼやっぱりなかなか難しいですね。という、まあ、季節の話はさておき、今日の本題ですけども、できるだけですね、自分が楽に、まあ、過ごせるようにしたいというので、まあ、これはやっぱり自分の考え方とか気持ちの持ち方を変えていくしかないというので、まあ、私もかつての精神病からの、まあ立ち直ったっていうのは認知行動療法がかなり大きいかなと思います。これかつても話してますが、やっぱり自分の考え方の歪みを真摯に向き合ってたんで、やってる時はめちゃくちゃこれ本当に辛くてですね、なんで自分はこんなに歪んでるんだとか、自分の考え方白黒思考とかですね、べき思考 100% か白か黒か、本当にですね、なんでこんな極端なんだろうとかで、まあ、自分を責めちゃったりもしますが、これ本当に環境とかですね、元からの気質とか全部あるんで、まあ、責めてでもしょうがないんで、そういうなんかすぐに悪い方向に考えちゃうようなマイナス思考が浮かばないようにっていうのを、まあ、練習していくっていう考え方、これが認知行動療法です。まあ、そこがあったんでですね、まあ、だんだん健常者の人のような普通の考え方ができるようにはなってきますが、まあ、まだこれはですね完璧にできているわけではありません。今回はですね、じゃあ私がこの今気になっていることをですね、まあ、ちょっと認知行動療法じゃないですけど分析して、まあ、最終的には自分が楽な風に考えたいというので、今日は一つの事例を出したいと思います。まあ、私はですね、塾講師家庭教師をやっていまして、まあ、一番メイン の、 科目っていうのが英語です。まあ、私は大学でも英文科を、まあ、出ているので、一応、まあ、英語講師と名乗るにはですね、まあ、きちんと裏付けがあるというかそういう感じですけども、実は結構英語を指導するのにですねコンプレックスも持ってます。というのはですね、私高校の時に英語の学習をサボったんですね。まあ英語だけじゃなくて全ての科目をサボったんですけども、私はせっかく中学校時代にですね、まあもともと成績良かったんですけど、中3の時に急にですね、さらにゾーン体験を得て、より勉強に夢中になった結果ですね、まあ地域1の偏差値の高校に入ることができました。これは塾とか特に通ってないんで、まあ、よく地頭いいねって言われるのはある程度は、まあそうだなと私も謙遜じゃなく受け止めています。この前ですね、ちょっと YouTube の、まあ、令和の虎からのですね、株元さんのやっているストックさんっていうところの動画で、まあ、ちょっと人材のキャリアについての話をちょっと見てたんですけども、そこでですね、東邦高校、皆さんご存知ですかね、東京私立、どうやら男子校のようですけど、まあ、東邦高校って音楽で有名かなっていうイメージですけども、まあ、これ霧っていう字も書くんで、とてもこれですね、私東邦で読むのを知らなくて、なんて読むのか分かんないまま、なんか霧みたいなイメージで思ってますが、まあ、この株元さんも東邦高校らしいんですが、その時にですね、こう雇ってくださいみたいな感じで出てきた志願者の人もこの東邦高校で、まあ、全員からですね、とにかくめちゃくちゃ頭がいいというふうに、言われてました。で、株元さん自身も後輩だねみたいな感じで、まあ、君は本当に頭がいいんだからって扱いで、いやそこまで言われるってこの高校どんぐらい偏差値なんだって一応探索してみたらですね、71って出てきてて、まあ、私の通ってた高校もですね71とか、まあ、さっと探索すると出てくるんで、あなんだ同じぐらいだって言って、逆に、まあ、私も正直ですね、札幌とか北海道にいるとですね、私札幌南って高校なんですけど本当に天才扱いされます。なんで、まあ、 この株元さんたちがですね、東邦高校のことは頭がいいって周りの人がみんな言ってたっていうのも、まあ似たような雰囲気なんでしょうね。偏差値70を超えるとやっぱり名門校として進学校として扱われますけど、まあ私の場合は本当に北海道トップなんでですね、やっぱり一番って、まあ、そうそう取れるもんじゃないんで、私は、まあ、学歴フェチだとかいろいろ言われつつもですね、やっぱり中学校で自分自身で一人でそれを成し遂げられた、塾とか家庭教師とかの手助けもなくにできたので、私はこの自分の学歴っていうのはやっぱり誇りにしてますし、これが塾業界とかで働く時もですね、私は大学はちょっと札幌市内しか、選べなかったので、ちょっと有名大学とかにも受かって、そっちの方がですね多分絶対就職には有利だったんでしょうけども、まあ、そこはですねちょっと大学名はインパクト少ないんですけど、やっぱり高校がですねそうやって、まあ、全国的にも一応有名な高校なんで、塾業界とかでも、あ、南だったらじゃあできるよねみたいな、結構採用されやすいっていうのがあるんですよね。そんなですねいい高校に通ってたのに、私はちょっといろいろ家族関係とかの問題もあってですね、すっかり、まあ、燃え尽き症候群のようになってしまって、高校、まあ、こんな高校ですので春休みからみんな準備してたわけです。私はそこをサボり、入ってからもですね本当に全然予習復習しないでいたら、もうあっという間に落ちこぼれてしまいました。本当にですねトップを取ってた人がいきなり500人ぐらいいる中のですねほぼ490何番とか、もう屈辱でしかないんですが、まあ、それでも何でもやる気が出ずにですね、本当低空飛行のままずるずると行ってしまったのが非常に、もったいないなと思ってます。何しろですね、だって一番勉強に適しているところに自らの力で入ったのにサボっちゃったっていうのはですね、本当に今でも私は今でも勉強したら有名、普通に早慶上智とかなんか入れるんじゃないかぐらいで、まあ老人になってからとかもですねそういうのにチャレンジするかもしれません。それぐらいちょっとこじらせてしまいました。まあそれでも何でも英語をサボったって言っても、まあ何しろ進学校ですので英語の授業ってめちゃくちゃ厳しかったんで、きちんと公文とかの丸暗記とかですねしたおかげで、まあなんとかですね一般的なレベルまでは、まあ、高3のあたりとかで私立文献にした時はですね別に3教科結構有名大学も受かるぐらいのところまでには持っていくことはできました。ただ、そこでサボったので、そこでガチでやった人とかよりもですね高校の文法とかの基礎とかがちょっと自分に欠けてるような気がしながらずっと英語指導をしてきました。まあこれ中学生の英語は別に問題ないんですよ。普通にできてたんで。ただ高校になるとですねそのコンプレックスが蘇って、まあ、ちょっとですね自信なげな、まあその分は予習とかできっちり対応してましたけど、まあちょっと自分の中では高校英語とかにコンプレックスがあるという状況でした。で、そんな私はですね、まあ、ずっと英検受け続けて、やっとですね、まあ、英語指導、特に高校生に指導するなら基本的に本当は英検準1級があった方がいいと言われてますが、私もまだ当時はないまま2級のまま教えてました。別にこれ絶対準1級必要というわけでもないんでですね、普通に準1級なくても高校で教えてる学校教員っていうのもたくさんいます。まあ、ただ生徒がやっぱりですね南関大学目指すときに準1級って結構必須の大学も多いんでですね取ったら優遇されたりするんで、結構高校生でも準1級にチャレンジする、まあ、そういう時にですねやっぱり英語を教えてるこちらがですね講師教師がですね準1級ないのっていうと、まあ、なかなかちょっと信頼度も低いよねっていうんで、私も準1級やっとですね20年以上かけて、取れた時はですねちょっとほっとしたっていうのが現状です。ではですね、ちょっとスタンドFMには割とですね、英語講師の方と名乗ってる方、英語コーチって名乗ってる方が多いんですけど、じゃあ私の、じゃあ英語講師としての、まあ、スペックというか、プロフィールですと、まあ、塾講師とか家庭教師業で教える仕事で、まあ、10年以上は指導してきました。で、英検の資格が準1級です。で、私は海外勤務の経験がありますよと。で、逆に私はただですね英会話とかリスニングではなくて、どちらかというと受験とか英検対策のこの長文読解とか文法をメインに教えている、まあ強みはそっちだってことですね。で一方ですね、まあスタンド FM とかで英語講師と名乗ってる人はやっぱり会話に自信がある人が多いと思います。ちょっと2人なんか似たような経歴の方がいるんで例に出しますけど、まず A さん、こちらの方は過去英語教員、高校の教員だったということで、指導歴20年以上というので、まあ、指導生徒の数もかなりいるというふうに書いています。この方は英検準1級、まあ、ここだけ並べるとですね、まあ、指導歴は私はキャリアの前半はですね事務職とか他のことをしてたり IT のことをしてたりしたので、まあ、この人それだけでずっとやってったっていう人よりは当然半分ぐらいしかないんですが、逆を言うと私の強みっていうのは他のこともできる、他の業界も知ってるよっていうことなので、まあ、ここはですね指導歴が私が短いからって別にへこむところではないって、英検の資格としては同じ準1級ということですね。でこの方はですね、まあ、なんか有益な情報とかも走っているんですけど、ただ こういう、まあ、女性の起業してる人ってですね、詳細は LINE 登録したら分かりますよって言って、もうレッスンのホームページもなければですね、何の紹介とかもなくですね、とにかく LINE に登録してくれた人にだけ見せますよって感じなんで、この人がどんな指導をしているのかとかですね、合格実績が何人いるのかとかですね、もう正直さっぱりわからないんですよ。で、私は非常に不思議に思うんですけど、こういう LINE に登録してねって書いて、ただ私はこんななんか資格があるよ、実績があるよとかですね、なんかプロの講師ですよって言ってる人って、どんななんか実績とかがあるのか全くわからないんでですね、私はこういう人の LINE 登録してねって一切登録したことないんですけど、逆にですね、こういう風なやり方で私がもし集客したとして、人って登録してくれるのかな、私は登録しないタイプなんで、これって集客で効果あるのかなと思ってマーケティング専門家に聞いたことがあるんですけど、やっぱりこういうのですね、登録する人はまあ割と気軽に登録する、 LINE ってまあ興味な方はすぐブロックできるので、とりあえずなんか興味あるこういうレッスンのなんか告知とかはですね、なんか結構みんな意外と登録するもんですよって言われたんですよね。まあ、ただ一般的にですね、この人がどういうレッスンをやってて何が得意でですね、しかもまあ教えた人がどういうなんか実績があるのかとか正直わからないので、まあなんか私からするとユーザーフレンドリーじゃないよなって言って、まあある意味怪しいなとも思うんですよね。経歴なんて盛るに盛れるんで、まあなんかかっこいい、まあ写真とかでですね、ちょっと綺麗な写真を持ってきて、まあこういう資格とか指導歴とか実績とか数でバーっと文字で出してですね、じゃあ実際何やってんのっていうので、ホームページとかがないので本当にわからないっていうので、この方はどんなことをやってるんだろうなといつも疑問に思っています。もう一人の方、こちらも似た経歴の方で、まあ、過去英語教員だったというので指導歴20年以上で英検準1級と、さっきの方とほぼ同じような、スペックですね。この方はもう一つ TOEIC 900点以上を持っているので、まあ、そちらは TOEIC も英検もできるよっていうところで、まあ、プラス のメリットはありますよね。で、この方はもう英語でスタイフでですね、発信したりもしてて、レッスンもですね、プラットフォーム利用で、レッスンもしてたりするので、まあ、この方のやってる内容とかですね、まあ、実際の発音とか、あとは、まあ、プラットフォーム利用なんではっきりとはあれですけど、まあ、大体のですね、この人はこのぐらいの指導料を取ってるんだっていうのは、まあ、割と分かりやすいんですね。この方はだから透明性があって、まあ、割と申し込みやすいなっていうイメージですね。私も最初に話した人にはですね、ちょっと英語何やってるか分かんないんで、まず LINE 登録私はしないよってところで、私は顧客になり得ないんですけど、まあ、2人の人だったらですね、なんかそのプラットフォームで気軽に短いコースとか受けてみたいなみたいな気持ちになります。で、まあ、私も今回4月に実はですね、家庭教師業をローンチしたというか、昔はちょっと対面の方をメインでですね、家庭教師業をやってたことがありますが、まあ、その後ですね、生徒が卒業してから集客がうまくいかずに、まあ、立ち消えになってですね、ほぼ稼働してなかったんですけど、今回また新たにですね、自分のサービスとして立ち上げることにしました。まあ、なので私も集客を今後どうしようかなというように、まあ、前者のようなですね、前者の方のような LINE 登録してねだけで済ませるタイプは、私自身が顧客としてあんまり信用できないなと思ってるんで、私は普通にホームページとかで公開する雰囲気でいこうと思ってますが、まあ、ここら辺は皆さんもしご意見とかあったらぜひ聞きたいところですね。英語コーチの方とか、まあ、インスタとかで集客してる方って、この LINE 登録してねって、その LINE を登録しないことにこの人のサービスから値段から全く分かんない人が、女性の起業家は多すぎてですね、私こういうの結構信頼してないんですよね。で、まあ、さっきのコンプレックスの話に戻りますけど、まあ、こうやって並べると、私はさっきも言ったように、まあ、指導歴こそ短いですが、私はその代わりですね、まあ、例えば盛りに盛ろうと思えば普通に事実なんで、例えば私は Amazon 勤務してましたとかですね、 Google とか Apple の仕事もしてました、まあ、海外勤務もしてました、まあ、そもそもですね、この英会話で英会話身につけましょう、あなたのキャリアに役立ちますよって、まあ、例えば教員ずっとやってた方がこうやって個人で、まあ、立ち上げたっていうのは、まあ、割と普通の流れかなと思いますが、まあ、そうやって海外の仕事もできますよって言ってるこの先生方自身がですね、海外行ってないけど純ジャパで英語が喋れるようになりましたっていうので、じゃあ本当にこの先生方も海外で働いたことあるのかって言ったらないんですよね。私は英検2級ながらも一応働いたことがある、自分できちんと仕事を、見つけてですね、求人応募してですね、正社員 の一応地位を獲得したことがあるので、そして実際タイに行って住んでたのでですね、まあ、そこはですね、私の方が実績としては、まあ、海外勤務もある、私のように英語2級レベルでも普通に海外勤務 の 仕事も身につけることができますよっていうのは、さっきの2人よりはですね、アピールできるのかなっていうので、まあ私もバーンと打ち出せばいいんでしょうけど、その高校の時にサボったっていうコンプレックス、あと会話とリスニングがちょっと苦手なのでですね、あの大抵の英語コーチの人って大人向けだと英会話メインになるんで、まあ、ここでアピールできないっていうコンプレックスがありますが、まあ、ただ私はさっき言ったように、まあ、まず対象の人が受験生をメインとしているっていうので、まあ、どちらかというと本当に会話よりですね、文法と長文読解なんで、まあ、そこは得意なことを活かせてるのかなと思いますし、うん、まあ、私は英会話っていうのをそんなに売りにせずにですね、まあ、英検とか取って一通り4技能をやっておけばですね、別に海外でも喋、まあ、ろうと思えば喋れますよというんで、まあ、暮らしてたら喋らなきゃいけないんでですね、まあ、こういう資格のみでですね、海外とかのキャリアも得れますよって言って、実際この方たちはですね、多分そういう仕事、外資系とかにも勤めたことがない経歴だと思います。まあ、逆を言うとですね、大手のどこか商社に勤めてましたとかですね、外資系に勤めてましたとかいう人だと、まあ、そっちの教員の方とかよりはですね、なんかこういう仕事に就けるのかしらって思わせる、まあ、経歴ではありますよね。ただそういう風な経歴を載せてる人もまた LINE 登録してねじゃないと授業内容がわからないけど、まあ、例えばとある方ですと、まあ、1級の指導してる方なんですけど、この前もですね、〇〇さんが英検1級取りましたっていうんで対談とかしてましたが、いやでもあなたの授業本当に何やってるか分かりませんよねっていう感じなのでですね、できればその LINE 登録、うん、そうですね、やっぱ顧客絞るにはその方法がいいんですかね。私のようになんとなく、まあある意味同業者ライバルでもあるんでですね、どんな感じのサービスやってんだってプロフィール見て、まあ例えば普通にホームページで値段とか公開してたら、まあいろいろ受け取り側として自由に勝手にいろいろ批判なりですね、なんか比べることができますけど、まあ LINE とかでこうやって登録した人にしか公開しないっていうと、まあ興味ない人は寄ってこないっていうメリットは確かにありますよね。まあなので、まあそこの違いなのかなと思いますが、まあ一般的にはちょっととっつきにくいなっていう印象を受けるっていうのが私のイメージです。長々と話してきて何が言いたいのかと言いますと、まあ私はちょっと英語を教えてるって割にはあんまりアピールしてないな、その英会話が苦手とかのコンプレックスがちょっとあるので、大々的にですね、アピールしてませんが、まあ普通にこうやってですね、端的に文字とかにして並べてみると、まあ資格といえばですね、さっき私を含めた他の2人教員の方も全部みんな英検準1級で、まあ、1級と準1級なら当然1級ある方がですね、実力上だっていうふうに分かりやすいですけど、全員準1級なんで、そこだけで見ると別に私が決して劣ってるわけではないんですよね。まあ、なんなら海外経験ありっていうのは結構、同じ英語指導してる人でも、数が少なくなんで、私はここをガツンと打ち出せばいいわけでですね、まあ、変に別にへこまなくてもいいのかなっていうふうな、まあ、今回はそういうふうにですね、自分がちょっとへこんでるけど、客観的に文字起こししてみて、比べてみたらですね、別に私は私のやり方で、向いてる読解とか文法をメインに、まあ、受験生に今教えてるんだから、まあ、それはそれでいいし、大人にもし指導するとしても別に私は会話の得意さ、発音の流暢さで売っていかずにですね、まあ、そういう英検の勉強で4技能を取ってスピーキングもやってるんだから、まあ、そこからですね、海外の仕事とかに応募してみましょうみたいな、そういうアプローチは私は自分の体験だからできるんで、まあ、自分のできることで売っていこうっていうふうに考えたっていう、ちょっとだけ認知行動療法的な、まあ、悩みを分析してみたみたいな感じの考え方をちょっと私のコンプレックスに実際使ってみてですね、今日、語ってみました。皆さんもこういう考え方が、まあ、できるようになったらですね、やっぱり心の病気とか、あとは HSP 気質の人も、まあ、ついつい人よりは傷つきやすいと思うんですが、まあ、じゃあどうして自分は傷つくのかな、まあ、そうやって私のようにですね、他者とついつい自分を比較して落ち込んでしまうタイプの人も、まあ、A さん B さん C さんこうやって並べてみてですね、まあ、自分のいいところって絶対あるはずですので、まあ、その他の人たちの得意なのはそれはそれで置いといてですね、まあ、自分のいいところを磨いていこうというふうに、まあ、そっちに注目していくと楽になるよねっていう話を今日してみました。何かのお役に立つと幸いです。で、私はまあ器用貧乏タイプなのかですね、割と何か興味持ってやりだすと人並み以上にはできるように割とすぐになるのでですね、まあ、そういう目線でいくと自分のプロフィールとかもですね、ある一定以上のですね、まあ、なんかそういう学歴なら学歴のラインとかがあってですね、なんか塾講師とかでもいるんですけども、なんかすっごい自分のなんか学歴とかを自慢する人いるんですけど、私から見たら、この偏差値でそういう風に言っちゃいますかみたいな人ってたまにいるんですよね。やっぱり自分ができたことをうまくですね、人に教え安く伝えるっていうのが、まあ、必要なので、全く本当にですね、中学校の頃から勉強が苦手で、まあ、大学もそのままエフランに入りましたっていうような人がですね、まあ、 ギリ中学校までのやつなら教えられるかもしれませんが、高校生とか結構この状態だと難しいと思います。実際高校生とか、まあ、その保護者の方もですね、フランク大学の先生に、まあ、習いたいか、まあ、今はですね塾講師とかって学歴を明かさないことになってんで、あんまり直接わかんないですし、まあ、よっぽどですね、まあ、東大京大レベルだったら口に逆にアピールになるんで言いますけど、一般的にまあフランク大学出ましたなんてアピールしないんでですね、自分の習ってる講師がどういう学歴なのかって見えにくいですけども、うん、私は基本的に自分も塾運営をしてたんで、あまりにも、まあ、F ランクとか、まあ、私の基準ではやっぱり2等コマ線以下の人はちょっと講師業っていうのは難しいかなっていうふうに思っています。学習のピラミッドって有名な図がありますけど、これってやっぱり人に教えることっていうのがですね、何かを学ぶ時の一番トップに来るんですよ。だから人に教えられるぐらい理解してたら、まあ、その物事をきちんとできてるよねっていうので、まあ、中学校の時点でですね、英語や数学とかを、まあ、苦手にしてて F ラン大学に入った人がですね、この一番トップのレベルの、その例えば方程式なら方程式とかをですね、自分もできなかったのに人にうまく解き方を教えられるとは私はやっぱり思わないんですよね。まあ、なので特別な解き方をなんかメソッドを自分で研究したみたいな人だったらいいですけど、一般的に普通に塾講師やってみようかなんて気楽にできるというのは、まあ、なかなかですね、やっぱり学校の成績が良かった人、勉強得意だった人の方が圧倒的に有利となると思います。まあ、そういう目線でいくとですね、まあ、私はピアノも一応人並みに弾けるというか、一応私、まあ、子供の頃習ってから12年間習って、そこから習うのは離れましたけど、大人のピアノコンクールというのでですね、まあ、ちょっと緩い感じのコンクールに出たことありますが、それでもきちんとですね、プロの方3人が審査して、まあ、優勝とかそういうのを決めてってるんですけど、私はまあすごいその頃病気で本当に全然新曲とか弾けないで持ち曲を弾いてみたんですけど、一応プロの方からの好評にはですね、ペダルの使い方が綺麗で音がすごい綺麗ですねって書かれてたんですが、私これピアノ弾くとき非常にこだわってやってます。で、逆に私がですね、これペダルの使い方ってどうするんですかって昔教えてる生徒がピアノを習っててですね、ちょっと家庭教師対面だったんで、直接グランドピアノとかあるお家の時にですね、私がなんかピアノ教えられるかなってちょっと相談に乗ったら、ペダルの使い方聞かれたんですが、これ結構難しいなと思ったんですよね。子供の頃から自然に身についてる、かつ私は一般のピアノ弾きよりはかなりペダルのその音の濁りにはですね意識してクリアな感じで響くようにって弾いてるので、私のさっと弾いたクラシックとかもですね、音の濁りはそんなにないと自負しております。なので、まあ、ピアノ弾ける人っていっぱいいてですね、あとはまあ、マラシーさんとか、かつて有名なピアニストの方いますけど、千本桜とかで大フィーバーした方ですけど、こういう男性のですね、力あるピアニストの方って、かなりガシガシに、もうフォルテッシモかですね、もう、フォルテッシモのさらに上のフォルテ、F の字が3つ並ぶような記号で、もうガシガシに弾く人が多い。で、こういうのってですね、なんか気分が高揚してる時は聞いてていいんですけど、やっぱり静かなピアノを聴きたいっていう時も多いし、特に年齢を重ねてくると、私もですね、昔ベートーベンの月光第一楽章とか暗くてたまらなくて好きじゃなかったんですけど、なんかこの年になってくるとですね、しみじみとした暗い感じが、なんかだんだんやっぱり年老いてくるとこういう静かなものに惹かれるんだなっていう風に分かってるので、まあ、ピアノのガシガシ聴きってやっぱあんまり聴く心地が良くないんですよね。まあ、私も幻想奏曲とかですら、ガシガシ弾いてる時もあります。これはまあたまに私は弾くとですね、自分でこんなに早弾きできるよんっていう、もう自分のですね本当に自己満足のために弾いてる時もあります。まあそういうのも普通に私はスタイフとかで配信してるんで、まあそういう時はですねちょっと聞き苦しい演奏だなって思われるかもしれませんが、基本的に私は音の響きを非常に意識して、ペダル使いはピアノ仲間からもうまい綺麗だと言われてたんで、結構ピアノのペダル音濁ったままですね弾いてる人の演奏は結構辛口で、この人ペダルの使い方いまいちだなみたいに思うんですよね。ただこれって一般的に詳しくない人から見ると、ただ弾けるってだけでなんか YouTube とかでも再生回数回っているような人もいますけど、やっぱり綺麗に音を響かせるっていうところをですね、してない人は私はあんまりピアノ弾きとしてちょっと好きじゃないなっていう感じなのでですね、まあそうやって感じてると結構なんか求めるものが自分もある程度できるんで、人の なんかそういうやってることに対して厳しく見ちゃうっていうのもあるのかですね、まあ、私もさっき自分で普通に英検準1級を持ってるんで、もっと英語のこの海外勤務あるとかバーンとなんかですね、すっごいプロフィール作ればいいんですけど、なんか自分にやっぱ自信がないからですかね。例えばスタイフもですね、1回1位になったっていうのをもうそれをフィーチャーしてですね、私はスタンドエフエムで1位になりましたっていうので、まあ、さもなんかすごい人気パーソナリティのように書いているように作り込んでる人のプロフィール見たことがありますが、それを言うと私それもうですね10回以上1位とか取ったことあるんで、私も同じようなですね、1回の人と10回以上取ってる人は私の方がもっと説得力のあるプロフィールは作れるんですけど、私は逆にですね、私が10回取っててもそれをアピールしてないけど、この人はなんで1回だけでこんな意気揚々とアピールできるんだろうって思っちゃうんですけど、これは何でしょうね、私が自信ないからなのか、それとも人に求めるレベルがちょっと高いからなのか、分かりませんけども、まあ、それは自信満々な人のプロフィールは逆にですね、いけすかないみたいな風になりますけども、うん、まあ、なかなか難しいですね、このモリモリのプロフィールって見抜けないので、まあ、それでも何でもですね、例えば YouTube 登録者1000人とか言ってると、実はこれって YouTube やってる人の 15% 上位に占めてるのですごいとは思うんですけど、まあ、結構ですね、たくさん再生回数回ってるかどうかって見たり、あとは 1,2 年前はやっぱコロナ禍もあったんでですね、すっごい再生回数回ってた人も最近って本当にどんな動画も伸びてないなと思うんで、過去ちょっと回ってた人こそですね、最近聞かれなくなったみたいに言ってるのかなと思います。で、私はですね、そのスタンド FM は YouTube 連携流して、まあ、全然、どんなもんで推移するんだろうっていう、ある意味実験的にやってるんですけど、最近ちょっとさらっと弾いたジェットストリームのですね、音楽ミスターロンリーという曲、本当に私からすると前練習して弾けるようになって、1分半くらいの本当にたださらっと弾いたやつがですね、なんか YouTube のおすすめに載ってですね、それが今2000回以上再生されてて、私のこれまでの動画の中でですね、こんなに再生されたことあまりないのでですね、びっくりしています。まあ、これ私もですね、まあ、才能キャリアとか自己分析とかも山のように自分のこと自分の人生に役立てたいので本とか情報を追っていますけども、こんな風にですね、自分ではまあ簡単にできることがまあ人から評価されるっていうのが一番本当はですね、マネタイズしやすいんだろうなと思います。私もまあ音楽で何かできるはずだというのがあるんで、音楽こうやって人様の前で配信したりしてるんですが、まあ、今回そうやってですね、なんかプチブレイク的な自分の中のバズですよ、一般的なバズみたいなすごい数ではないけど、それまで数回とかですね、何回とか聞かれてたものが、まあ、2000回転になったら本当に桁違いなんでですね、まあ、やっぱり私はなんか自分で楽にすぐに簡単にすぐにパッと弾けるようなこの音楽のなんか力っていうのは多分、まあ、こういうのがですね、その人が苦労しなきゃできないけど自分では簡単にできることが才能と言われてるんで、私はこの割とパッとピアノをですね、なんか弾ける、しかもそのさっき言ったように割とペダルのこととか こだわってんで、まあ、ジェットストリームの音楽ってそれこそ深夜に流れててうっとりするような静かな感じで、まあ、私もそれで、そういう割と綺麗に弾けてたから受け入れられたんだなと思います。これがさっきのようにガシガシに弾いてたりとかですね、まあ、ちょっとバラードなんでガシガシ弾く人あんまいないかもしれませんけど、あとはペダルの、まあ、処理がうまかったとかそういう響きが綺麗だったっていう風に受け取られて、まあ、聞いてもらえたのかなって、今回評価とかもですねいっぱいもらえて、しかも登録者数がそれとか他のも合わせてですね、なんか最近一気になんか増えたんですよ。一気に増えたといっても全然あれですよ、もともとがですね30だったのが50になったくらいのあれなんで、まあ、まあ1000人なんて私にとっては本当に遠い遠い数でですね、その30ぐらいでくすぶってたのが最近このちょっとおすすめに乗ったことでですね、今時点では50を超えたんで、私としてはこんな十何人も一気に増えたっていうのは結構びっくりすることなんですよね。まあ、なんでこのチャンスをものに、私が例えばですねコードレッスンしますとかですね、なんかこの音楽関係の何かコンテンツを売るとかすると一番ちょっと売り時なんだろうと思いますが、ちょっと今私は個人家庭教師の方のですね、そちらのサービスを作るのにちょっと専念してたんで、やっとそれが、まあ、契約書とか作って一応契約締結というのでですね、まあ、そこがやっとちょっと一段落したんで、まあ、これもこれでいろいろやることあるんですけど、まあ、せっかく今ですねなんかチャンスが来ているこの音楽については何か、ここにうまくですね、まあ、音楽レッスンを開始してみるとかなんかやるともしかしていいのかもしれませんが、まあ、ここにちょっと時間を割いていけばいいんでしょうかね。 まあ、私のような転職歴もやたらある人っていうのはマルチポテンシャルライトといって、さっき器用貧乏とも言いましたが、まあ、ある程度人並み以上にですねできるんで、まあ、結構天才と言われがちです。私も実際にスタイフでもですね、結構名士と呼ばれる方からもですね、リオンさんは天才だみたいに言われて、まあ、ただ私もやっぱり子供の頃から勉強とかもできてきたりして、人よりは物覚えも早く、親からもですねやっぱりあんたは何でもすぐできて楽だった、もう全然手がかからなかったって言ってましたし、まあ、実は幼稚園とかで、まあ、卒園した時に幼稚園の先生からもですね、親にあまりにもリオンさん何でもできすぎるんで、もしかしたらですねできすぎるがゆえに小学校で、まあ、ちょっと変に目立ったり、まあ、もしかしたら目をつけられたりいじめられたりする可能性もあるんで、ちょっと気をつけてくださいってうちの親に言ったそうなんですよ。それぐらい、まあ、多分いわゆる振動タイプだったとは思うんですよね。まあ、振動と言われようが何だろうがですね、まあ、20歳過ぎればただの人っていうんで、私もただ、精神障害者となって落ちぶれて全然貧困生活を送っておりますが、私は一応、まあ、大きな夢としては人並みプラスアルファで、まあ、人並み以上に、まあ、よく起業してフリーランスとなって稼ぎましょうって言ってる人のように、まあ、月収本当30万50万とか100万とかですね、まあ、なんか年収1000万とかなれたらいいですけど、ちょっとあまりにもですね一般の経済的余裕がある人から比べると私の道は遠すぎるんですが、まあ、夢だけは失わずにできることをやっていきたいなと思ってます。長々と語ってしまいましたが、皆さんもコンプレックスがあるコミュニティからは距離を置くといいですし、人も距離を置けたらいいですね。私は本当に親からも家族からも逃げるのに本当に家を出ていますので、距離を置く、まあ、ある意味逃げるっていうか形になるかもしれませんが、まあ、自分の気持ちが楽しくですね明るく前向きに過ごせるのが一番なんで、私本当に実家に連れ戻された11年前は一番人生でやっぱり辛くて、私本当もう写真って全然残ってないんですよね。何しろ全部実家に置いてきてんで、昔のですね大学時代の海外旅行の写真とかも全部置いてきました、捨ててきましたが、当時の写真なんか1枚なんかの機会に残ってたの見たことあるんですが、結構もうなんかすごい変な顔つきしてましたね。もうなんか目もつり上がっててですね、やっぱりすごい嫌なもうこの家からとにかく出たいと思って海外の仕事を見つけたぐらいなんで、顔つきもなんか険しいというかですね、なんか美しくないというかですね、なんか変な表情で過ごしてたんだなという気がしています。なので、まあ、そうやってですね自分の、まあ、身の危険を感じるとか、私も家族は本当モラハラとかパワハラとか、まあ、父とか兄がそういうふうに家族にやってたんでですね、本当に心休まることがない、こんなところにいたら本当におかしくなるって、もう結構命の危機を感じたんで、私は家を飛び出すことにしました。まあ、親と絶縁するとかですね、まあ、家族関係っていう価値観に縛られている人からするとなんだって思われるかもしれませんが、私はそれが自分のためにいいと思いました。どこかで話したことがあるかもしれませんが、まあ、うちの兄その当時ニートだったんで、まあ、その兄弟だからって言って扶養義務はないんですが、まあ、一般的にはですね、もし兄がずっと一人でですねなんか落ちぶれてたら私にですね扶養しろとか言われる可能性もあるんで、私はそれも嫌なのもあって家を飛び出して絶縁してますね。まあ、なんだかんだいろいろ本当に、まあ、兄ともですねなんか割とちょっと言葉汚く弁護士同士通じていろいろ両親の死後やり取りもしてますが、まあ、最終的には兄も多分風の噂ではですねなんか介護の仕事で働いてるというふうに聞いてるんで、っていうか、まあ、働かないと兄も生きていけないんでですね、なんとか、そういうふうになったんだなということで、そうですね、家族問題に対しては私はもう両親も亡くなって、まあ、いろいろ実家とかも処分してですね、一通りはそれは去年で終わったかなというふうに感じています。ということで、まあ、そうですね、 Kindle 本とかで今度、逃げるが恥だかじゃないですけど、まあ、私の海外のその実家から逃れるための逃亡体験談とかも本にしてみたらいいかなというふうに思っています。というわけで、まあ、なんか久しぶりでちょっと語りすぎましたが、皆さんもですね、まあ、私のこのコンプレックスの話とか何か役に立つと嬉しいなというふうに思います。大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。春というと私もですね冬には起きてないホットフラッシュ、この微妙な変化の寒暖差がですね意外とホットフラッシュ出やすくなって、意外と春とかですねこの季節の変わり目って結構ちょっとやっぱり揺らぎがちなんですよね。で、皆さんも多分そんな感じで過ごしてたり、花粉症ひどい方は結構辛いと思いますので、皆さん、体調を気にしながらですね心も体も健康で楽しく笑って過ごせるといいですね。と言いつつ私も結構家に引きこもっててうつうつしてるんで、結構今ストレス溜まってる状態で日々過ごしています。ということで、春雪も溶けるので楽しく過ごしていきましょう。それではまた。